東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。9月、まだまだ暑い日が続いていますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？先月のラジオで熱中症対策のお話をしましたが、こんなコメントをいただきました。長野でペットちゃんたちの旅立ちのお手伝いをされている虹の架け橋プーさんから、毎年ね、熱中症で命を落とすワンちゃんや猫ちゃんもいるので気をつけてあげてくださいというメッセージ、日中のね、散歩を控えたり車に置き去りにしないといった工夫で防げることなので、ぜひね、皆様にも心がけていただけたらなと思います。ペットちゃんたちもね、大切な家族の一員ですからね、みんなで見守っていきましょう。そしてこれもまたリスナーさんからのメッセージ、ラジオネームコスモスちゃん、夏休みといえば学生の頃は吹奏楽部だったので部活に明け暮れていました。せっかく高原に合宿に行っても防音で締め切りで美味しい空気も吸えずじまい。でも猛特訓したおかげで秋のコンクールでは金賞取れて嬉しかったですとのこと。コスモスちゃん、ありがとうございます。部活やってる人ね、夏休み本当大変ですよね。リサネもコスモスちゃんと同じダンス部だったんで、夏休みは体育祭や文化祭の練習に明け暮れていました。でも金賞すごい。みんなでね、頑張った良い記念になりましたね。そして皆さん、お待たせいたしました。本日も番組では素敵なゲストの方をお迎えしています。ワドレスデザイナーの上田英子さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
英子さん、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
日本の伝統的な着物、打ち掛けと西洋のドレスを組み合わせたワドレス、新しいスタイルということで日本のみならず世界から注目を集めています。今日はそんなワドレスを通して女性の魅力を引き出す様々な活動をされている英子さんにいろんなお話を伺っていきたいと思います。ちなみに先ほどリスナーさんから学生時代部活に熱中していたというメッセージがありましたけれども、英子さんは学生時代文化祭とか体育祭とか何か思い出ありますか？
はい、私はジャズ研というところに入ってまして、はい、
ジャズ研、
ジャズ全然やらないんですけど、はい、はい、ピアノと私の歌でバンドというより2人でバラードのような曲を歌ったりとかした覚えがあります。
そうなんですか、文化祭とかで。
はい、はい、そうです。
そうだったんですね。はい、素敵。
はい、歌った後で参加してくださった方が、うんうんうん、この歌を口ずさんでくださったのがすごい嬉しかったです。
本当ですか、素敵ですね。はい、なんかライブで歌ってる英子さんも見てみたいです。可愛かったでしょうね。英子さん、今日は最後までよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第35回目放送、女性の魅力を引き出すワドレスデザイナーの上田英子さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近話題の素敵な皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、自分の得意を見つけようです。本日はワドレスデザイナーの上田英子さんをゲストにお招きしています。番組初のデザイナー、しかもワドレスのデザイナーということで、今日はリスナーさんもとっても楽しみにしてくださっていると思います。ここで英子さんのプロフィールをご紹介させていただきますね。上田英子さん、横浜出身。小学生の頃から独学で裁縫や編み物を始め、文化服装学院でその才能を発揮。 ミカレディにデザイナーとして入社。その後、一人一人の女性を美しく変えたいとの思いで25歳で起業。ユニフォームやイベント、テレビ、CM などの衣装、ドレスを手掛け、ウェディングドレスの制作へ。設立した会社アリアンサは2019年4月で30周年を迎え、手掛けたドレスは1800着を超えています。特に日本の伝統的な打ち掛けで作った和ドレスは着る人、見る人の感動を呼び、世界のコンテストでも多くのコンテスタントを受賞に輝かせました。パリ、ドバイでのファッションショーも大好評で、海外のファンも多いアリアンサの和ドレス、女性の魅力を引き出すデザイナーとして日々大活躍中の上田英子さんです。英子さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
皆さんもね、ご存知だと思うんですけれども、実は昨年ね、実はね、出場させていただいた TKS ミセスインターナショナルの世界大会でも、英子さんがデザインしたアリアンサのドレスで世界中でたった1カ国しか選ばれないベストナショナルコスチュームを受賞させていただきました。ありがとうございます。もうアリアンサのね、和ドレスが世界の皆さんからも注目され大絶賛されているということは、実はね、自身も深く実感しております。今日はね、そんな英子さんのデザイナーになるまでのいろんなお話を伺っていただきたいと思うんですけれども、そもそも英子さんはどうしてデザイナーになろうと思ったんですか？
はい、実は私、ちょっと話それちゃうんですけど、はい、小さい頃すごいいじめられっ子で。
え、英子さんが？
はい、はい、そうなんですよ。結構家の中で裁縫とかをしながら、はい、今でこそデザイナーという形なんですけれど、うん、作るものをちっちゃくこう作ってた、楽しんでたような生活をしてまして、で勉強がすごくできなかったんですけれど、物を作るのがすごく好き で何か物を作って人にプレゼントすると女性がすごく喜んでくださるっていうことが、また自分の喜びにもなってこの道に進んだという感じの流れです。
そうだったんですね。
はい、
なんか今の英子さんからはね、全然考えられないんですけれども。
はい、そうなんです。
お裁縫とか編み物は小さい時から好きだったんですか？
大好きでした。デザイナーになるというより物を作りたいというのがきっかけで、はい、まあ、結果的にはデザイナーになったっていう感じです。
そうなんですね。はい、どんなものなんか作ってたんですか？
もう学校に行く前は雑巾から。
雑巾？学校で、
はい、小学校に行く前に、
小学校に上がる前に、はい、雑巾作っちゃったんですか？
ひたすら雑巾ばっかり塗ってたりとかっていうこともありました。
すごいですね。
はい、
そんな英子さん見て、はい、英子さんのご両親なんか言ってたりとかしました？
はい、私は本当にさっきもお話ししたんですけど、勉強ができなかったんですけど、全然勉強しろっていうことは言われなくて、でとにかく自分の好きなものを伸ばそうという考える親だったので、何にするにも何のこういう仕事につながるよということを育てる途中で教えてくれたので、仕事を意識しながらいろんなことを勉強してきたという感じですね。まあ、勉強といっても学校の勉強じゃないんですけどね。
やっぱりね、ご両親からの愛情だったと思うんですけど、
はい、
好きなことをね、見つけて、得意を見つけて伸ばしてあげるってね、すごく大切なことかもしれませんよね。
はい、おかげさまで落ちこぼれではあったんですけど、もうこういう業界では活躍できて親には感謝してます。
それで自分の得意を伸ばすために文化服装学院に入学されたんですね。
はい、そうです。
はい、でそこで人生が変わっちゃった。
はい、変わりました。私も何にもできないと思って、すごくどちらかというと目立たないように目立たないようにと思っていたんですけれど、自信がついてからというものを、スポーツ全然できない、勉強できないっていうところがもっと変わりまして、スキーもテニスもしかもバイクも乗るようになっちゃいまして、
バイクも乗ったんですか？すごい。はい、
そうなんですよ。もう生活自体が全然変わって、なんかやれば何でもできるっていう考えに変わりました。
得意なことだからね、やっぱり科目とかでもね、きっと褒められることも多かったですよね。
はい、学校の勉強は、まあ、数学とかそういうのはできなかったんですけれど、専門学校の勉強はすごくできたので、自分がやればできるっていうことをここで認識した感じです。
すごいですね。自信がついて、
自信がつい
バイクまで乗っちゃった。
はい、そうです。
すごい。そしてデザイナーとしてアパレルメーカーに入社されてからは、
はい、
なんか売るための服を作るのではなくて、
はい、
一人一人を美しく変えたいって思ったんですね。
そうなんです。毎年毎年売れる服を追求していくっていうと、去年着た服着れなくなっちゃいますよね。それってなんかちょっと違うかなと思いまして、その人に似合うドレス、まあ、今ドレスなんですけど、服とかを作りたいというものがきっかけになりました。
一人一人ね、やっぱり体型とかも違いますもんね。
はい、そうですね。
そうか。なんか英子さんね、ゲームなんかの衣装もね、手掛けたということでね、
はい、
理想の体型ね、やっぱ美しいボディラインをね、作れるようになったっていうのすごいなと思いますよ。
は
い、
実際 はねやっぱり顔こんなちっちゃくって、うん、足こんな長い人たちを実際の人たちに着てるのに、どうしたら足が長く見えるかとか、スタイルよく見えるか、ウエスト細く見せるかっていうことを研究しながら作ってきたので、それが今の衣装に活かせてるかなと思います。
そうなんですね。はい、そっか。今日はね、まあ、自分の得意を見つけようということをテーマにね、はい、まあ、英子さんにこれまでのデザイナーへの道のり振り返ってきたんですけど、
はい、
まあ、なんか英子さんからリスナーさんに伝えたいメッセージとかありますか？
はい、うん、私みたいに勉強ができなかったりスポーツができなかったりっていう、うん、すごく自分自身に自信がない人も、うん、何か一つ得意なことを見つけると、
うん、
あ、できるんだっていう思いに気持ちが切り替わるので、うん、そこからいろんなことができるようになるっていうことがすごく大きな変化だったんですね、
うん、
できると思えばできるけど、うん、できないと思うと何もできなくなってしまうので、
うん、
できないっていう理由より行動するためのリストを作ったりとかしながら、うん、
行動するためのリスト、
はい、それ多く失敗もしましたけどね。
いやでも、まあ、失敗してもね、はい、でもやっぱり行動あるのみですよね。
はい、そうです。
そっか、
はい、
英子さんの、ね、ご両親も素敵ですよね。
ありがとうございます。
やっぱりね、お子さんになりたいものについてね、はい、アドバイスとかもしてくれたっていうことでね、
はい、
うん、やっぱりね、そうやってお父さんお母さんからもね、そうやって得意なこと褒めてもらえると嬉しいですよね。
嬉しいですね。
私たち大人もね、やっぱ子供たちの夢をねサポートしてあげるっていうのも大切かもしれないですね。
はい、
そうですね。英子さん、今日は素敵なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、着ればあなたも主役、ハッピーになれちゃう和ドレスです。で、本日は和ドレスデザイナーの上田英子さんをゲストにお招きしています。で、とにかくね、英子さんの作るアリアンサの和ドレスとっても素敵なんですよね。ここでラジオネームお月見うさぴょんさんからの、メッセージをご紹介します。リサネームを着てたアリアンサの和ドレス、優雅でとっても素敵。女性なら一度は着てみたい憧れのドレスですね。デザイナーの上田さんはどんなこだわりを持って作っていらっしゃるのですか、とのメッセージ。お月見うさぴょんさん、ありがとうございます。もうね、アリアンサのホームページ見ていただけるとわかるんですけど、もうどの、ね、和ドレスもため息が出てしまうくらい美しいんですよね。もうリサネは芸術だと思っています。男性のねリスナーさんもいらっしゃいますので、英子さんにね、和ドレスはどんな風にして作っていらっしゃるのか、その魅力について今日は教えていただきたいなと思っております。和ドレスっていうのはね、まあ、日本の伝統的な打ち掛けを作って作るドレスということですよね。はい。で、素材も新しいものを作って、絵柄も美しいということで、それぞれの人の体型に合った美しい着方ができるということで、英子さん、なんといってもワドレスは理想の美しいボディラインにしてくれるところも魅力だと思うんですけれども、はい、
はい、ありがとうございます。はい、まず私は人と同じものを着るのが嫌なので、
はい、オリジナリティってか、ね、はい、ありますもんね。
街で同じ服で出会っちゃったりしたら絶対嫌だなと思うんですよ。
はい、
はい、でそれでまず人と同じものが嫌だっていうことがまず第一にありまして、
うん、
それから、綺麗
なくし
ているのも、はい、テーマでして、
うん、
ダイエットってなかなか続かないですよね。
ね、
やるって言ったのに、昨日やるって言ったのに今日も食べてるのみたいな状態になってしまうの で、
うん、
ダイエットしなくても一瞬で綺麗になりたいって思うじゃないですか。
うん、そうですよね。
ウエストどこ行っちゃったのこの首でみたいなのも、着るだけで首でできたら嬉しいですよね。
うん、
ということで、はい、
うん、
作っちゃったドレスです。
うん、美しいボディラインにしてくれる、
はい、
もう大変魅力な、美しく見せてくれる和ドレスなんですけれども、
はい、
この和ドレスですね、世界のコンテストでもね、大活躍してるんですよね。 英子さんのね、ご自分の手掛けるドレス、世界の人々から絶賛されるのはどうしてだと思いますか？
はい、まずですね、コンテストは、ね、審査員に強いインパクトを与えることがすごく重要で、
はいはい、
かといってただ目立つっていうことではなくて、上品な印象を持ってもらうことを心がけてます、はい、で特にあの日本という国はもうイメージ的にエキゾティックな、なんかこう魅力的な国っていう、神秘的なイメージを与えるようなものをちょっとこう秘めるような、ちょっとスパイスで入れて、であと身長が低い人とか、やっぱり日本人って全体的に身長が低いので、背が高く見せるような部屋飾りや小物、またはその方に合わせたデザインを作ってるので、一般的にできてるものをその人に当てるというのではなくて、その人に合わせてオーダーで作るというのを心がけています。
エゴさんね、あのこの和ドレスに合わせてね、はい、ヘッドドレスとか小物なんかもね、すべて手作りされてるんですよね。
はい、そうです、
もう一つ一つにね、エゴさんの愛情が込められていて、
はい、
素敵なセンスのね、あのその小物やヘッドドレスもね、アリアンさんならではの魅力だと思いますね。
ありがとうございます、
なんかリサネのね、 TKS の世界大会があったシンガポールでも、
はい、
あのリサネ、あの赤と金、そしてあの、はい、鶴がね、シンガポールでは縁起物とされていて、
はい、
あの英子さんがドレスにあしらってくれた鶴のデザインがもう素晴らしいって皆さん口々におっしゃってたんですけれども、
ありがとうございます、
は
い、
やっぱりその国によって柄とかもこだわりがあるんですかね。
はい、そうですね、やっぱりその国の方が好きになるような柄とかっていうのをドレスの中に入れたいですとか、逆にあのドバイでショーをやった時には、
はい、
鶴とか、生き物を柄の中に入れてはいけないとか、
そうなんですね、
入れていいものを入れてはいけないもの、いろいろあるので、そこはちょっと難しいところではあるんですけど。
そうなんですね、やっぱ国によっては選んではいけないあの柄もあるんですね。
はい、そうですね、
知らなかったですね、すごい勉強になりました。
はい、もう勝つためにいろいろ考えて。
そうですね、
はい、
もうリサ姉の周りではね、やっぱりいろんなドレスがあるけれども、アリアンサの和ドレスはね、やっぱ上品で洗練されていてことで、ね、すごい大好評でしたね。
ありがとうございます、
やっぱ色の組み合わせとかね、素材の美しさがね、やっぱ素晴らしいということでね、すごい褒められました。
嬉しいです、
もうね、大活躍で忙しい英子さんなんですけど、なんかリラックスする好きな趣味とかありますか？
そうですね、あの旅行が好きで、あのよく夫と二人で、
はい、
もう子供も大きくなりましたので、海外に行ったりすることが多いです。
そうなんですね、
はい、
旅先ではどんなことして過ごすんですか？
はい、あの現地の人が行くようなところに行って、まあ、実際にはなれないんですけど、現地の人のようなふりをするというのがすごく好きで、
はい、
買い物もスーパーマーケットに行ってどんなもの買ってるんだろうっていうものを見たりするのがすごく楽しいです。
素敵ですね、
はい、
ご主人と一緒に出かけられるんですか？
はい、そうです。本当は家族も一緒に連れて行きたいんですけど、なかなか予定も合わなかったりとかっていうことがあるので、今は2人だけで行って。
そうなんですね、
はい、
これからもね、ぜひご主人と仲良く。
はい、もう15年経ちますけど、まだまだラブラブです。
素敵。今日はね、ワドレスデザイナーの英子さんにいろんなお話を伺ってきましたけれども、まあ、ズバリ、ワドレスとは英子さんから見て何ですか？
はい、美を形にしてくれるツールです。
美を形にしてくれるツール、
はい、はい、私あのいろんな人の前で話すのがすごく苦手で、
はい、
でもワドレスは着るだけで、何も言葉を話さなくても、形で表現してくれるので、これがあれば営業しなくても、お客様が勝手に営業してくださるのでっていうぐらい素敵なツールだと思っています。
そうなんですね、
はい、
ワドレスをはじめね、女性を輝かせるためのイベント、先日ね、あのリサ姉が参加させていただいた横浜グレースっていう企画もね、アリアンサのドレスにあの魅力に触れてみたいっていう女性にはね、ぴったりな企画ですよね。
はい、ありがとうございます、
これはもう凄腕ディレクターの村山さんと英子さんのコラボレーションで、
はい、
一流のね、女性カメラマンさんとメイクさんにね、素敵な撮影をしていただけるというね、はい、チャンスですね、あのアドレスは結婚式ではもちろん、今後もね、いろんな可能性があるということでね、
はい、
はい、今後英子さんが手掛けてきた将来の夢とかありますか？
はい、私は先にも先ほどお話しさせていただいたように、
はい、
ちょっと人にいじめられたりとか、はい、いろいろ困ったり悩んでることが多かったので、そういうことをかあの悩んでらっしゃる方とかの、何かがちょっとちっちゃなきっかけで解決できるっていうことを身をもって経験してきたので、ストレスを通してまた何かそういうことを役に立てることができたらいいなっていうことを考えながら今仕事をしています。
そうなんですね、
はい、
これまでね、たくさんの女性の魅力を引き出してきた英子さんだから、きっと実現すると思います。
ありがとうございます、
はい、 これからも一人一人を美しく輝かせる英子さんのご活躍を楽しみにしてますね。
ありがとうございます。
英子さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日はワドレスデザイナー上田英子さんをゲストにお招きしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは自分の得意を見つけようをテーマに英子さんのデザイナーになるまでの道のりを振り返りました。自信がなくても自分の得意を極めれば道は開ける。実際にね実践してきた英子さんの言葉だけに納得しちゃいましたね。英子さんからリスナーさんへの素敵なエールでした。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは着ればあなたも主役ハッピーになれちゃうワドレスをテーマに英子さんが手掛ける伝統の美の魅力いっぱいのワドレスの世界をご紹介しました。結婚式やイベントなどでリスナーさんにもぜひ美しいワドレスを身にまとう体験をしていただけたらなと思います。とここで英子さんより告知があります。
はい、
はい、
先月新作ドレスの撮影をしたんですよ。
はい、そうなんですね。
はい、
うん、
テーマは大人のプリンセス。
大人のプリンセス、
はい、
素敵。
今回は宮殿の中にいるお姫様のイメージで制作しました。はい、
宮殿の中にいるお姫様、
はい、かわいいっていうよりちょっとかっこいい感じを入れました。うん、
はい、
はい、ヘアメイクはエレガントでゴージャスといったら上田美恵子さん。
上田美恵子さん、
はい、最近テレビでアルカ先生のパリコレ学とか、はい、星野純子さん、
そうですよね、
はい、ヘアメイクのご当地の方もいらっしゃると思います。うんうん、
はい、
はい、そんな上田美恵子さんと一緒に華やかなファッションショーを11月9日土曜日に、
はい、
横浜のロイヤルホール横浜で、
はい、
行うことが昨日決まりました。
あ、そうなんですか。はい、
モデルさんは、うん、プロのモデルさんではなく、うん、参加してくださるあなたです。
あなたです、
あなたです
ラジオ聞いてる皆さんあなたですよ。
はい、テレビで見ていた、はい、あのヘアスタイルをあなたも経験していただきたいと思ってます。
はい、
はい、
素敵なイベントですね。
ありがとうございます。
11月9日土曜日、はい、ロイヤルホール横浜ですね。
はい、はい、
アリアンサのワドレスを着れる嬉しい機会、皆様ぜひ振るってご参加くださいね。はい、はい、これお申し込み詳細はアリアンサのホームページで大丈夫ですか。
はい、はい、そうです、はい、ぜひお申し込みください。
はい、はい、ではアリアンサのホームページで検索。そして本日も聞いちゃいます。ワドレスデザイナーの英子さんに聞くリスナーさんにおすすめしたい映画私の一本は何ですか。
はい、ボヘミアンラプソディです。
うん、オープニングでね英子さんがライブもやっていたと聞いて、
はい、
納得しちゃう一本なんですけれども、英子さんクイーン世代ですか。
そうなんです、高校時代リアルタイムでコンサートに行って、うん、もう一番大好きなバンドだったんですけど、
うん、もう前世界をねフィーバーした感動の作品ですけど、どんなところが一番おすすめですか。
はい、まあ、バンド自体はもちろん音楽的な魅力もあるんですが、
う
ん、
はい、
映画で私はまだまだやりきってないってすごく感じたので、
うんうん、
とても見てよかったなと、裏側の部分が見れたのでよかったなと思いました。
はい、
はい、
英子さんも熱狂した伝説のロックバンドクイーンを描いたボヘミアンラプソディ、見た方もたくさんいると思いますが、ぜひまたチェックしてくださいね。英子さん今日は本当にありがとうございました。ワドレスデザイナー上田英子さんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第35回目放送、女性の魅力を引き出すワドレスデザイナーの上田英子さん、これにて終了です。ここまでのお相手は、芸術の秋、この秋もいろんなアートに触れて大人女子力を磨きたいリサネーと、
女性を華やかに美しくアートに仕上げる上田英子がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio sound. It is Radio 365. This program is brought to you by iVegan Corporation, now off air.